聖書朗読を兄弟にお願いします。その後、終わりの時の生徒の備えと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
ユダの手紙1章17節から25節までを朗読いたします。愛する者たち、あなた方は私たち主イエス・キリストの使徒たちが前もって語られた言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす。生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たち主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちを憐れみなさい。他の人たちは火の中からつかみ出して救いなさい。また他の人たちは肉によって汚された下着さえ忌み嫌い、神を恐れつつ憐れみなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今も世々限りなくありますよ。アーメン。
それでは御言葉を学ぶ前に一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、2024年もこの日曜日、主の日をもって最後の日曜日礼拝の時となりますが、52回の主の日に欠けることなくここに集い礼拝を捧げることができた驚くべき恵みを心から感謝いたします。新しい年が目前に控えていますけれども、ここまで主が私たちを守ってくださったエベン・エゼルの記念の石を心に気づきながら、これからも主に信頼して前進し続けていくものとなりますように、御言葉によって整えて養ってくださり、あなたをさらに知るものとなりますように、御心を悟るものとなりますように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。講壇にシクラメンが2つ生けられていますけれども、シクラメンを2つ合わせると8クラメンになりますけれども、神様の恵みに驚いてクラクラするぐらい恵みが満ち溢れることを、これからも期待していきたいと思います。ある人が人生は備えるためにあると語られました。とても親しい大先輩の牧師でしたけれども、時々このフレーズを使っておられたので、私もしっかりと記憶に留まっていますが、人生は備えるためにある。ここに小学生もいますけれども、小学生の皆さんは中学校に入るために備えています。中学生の方々は、方々というのは少し敬語がレベルが上がっていますが、 中学生は高校に行くために備えている、まあ、そのようにこう順を追って私たちは備えているわけです。次のステップを踏むために私たちは備える歩みをしています。で、時は冬ですけれども、寒くなることを想定して昔は冬囲いをしたり、いろりや薪ストーブにくべる薪を備えていました。私が小学生の頃は裏山に行って薪を切り、そしてそれをソリに乗せて急斜面をスリル満点のスラロームのようにして下までこう滑り降りるっていう、まあ、今考えるとよくやったなと感心するんですが、まあ、そのようにして冬の備えをしていたことを思い起こしました。今読んでいただいたこのユダ書、何章あるの聞いてもしょうがないという箇所ですけれども、便宜上一章17節、便宜上ですね、17節から25節というふうに記してありますが、短い手紙です。このユダという人物は誰かというと、主イエス様の兄弟にあたります。で、その前にヤコブが出てきますが、イエス様の下にはヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンという男の兄弟がいました。そして少なくとも2人以上の妹たちがいましたが、父親が違います。イエス様の父親はヨセフではありません。育ての親、養父ですね。そしてユダもヤコブもイエス様が、十字架にかけられるまでは、なんでうちの兄貴は仕事をほっぽり出してあちこち旅をして好き勝手なことをやってるんだ、聞くところによると、なんか悪霊に疲れているというじゃないか、大変だ、これは迎えに行こう、連れ戻そうというふうにやってきた場面が福音書の中に記されています。兄に対する尊敬も全くなかったと言っていい兄弟たちでした。しかし十字架にかけられて、母マリアがそのそばで涙を流し、そして弟子たちもちりぢりバラバラになっていた状態を見て、ああやっぱり兄がやっていたことは惨めな最後をもって終わってしまったと受け止めても不思議はないと思います。ところが3日後にイエス様がよみがえったことを聞いた、まあ、弟子たちはもちろんですが、イエス様のその兄弟たちも唖然としたことでしょうね。死人がよみがえった、ありえないことが起こった、自分の兄は死んだのではなかった、生き返ったという驚きとともに、そのイースターというその3日目の出来事を、さらにイースターから10日後にペンテコステがあります。聖霊が信じる人たち、信じた人たちの上に下られた、その時に十人使徒だけではなくて、イエス様の兄弟たち、母もマリアも含めてエルサレムの2階座敷に集まっていたわけですね。その後から続々と集まってきて120名ほどの人たちが心を注いで祈りに専念していたという場面の中に、母と兄弟たちというふうに記述されているわけです。ですからイエス様の復活を彼らは聞いて、そして信じて、彼ら自身も新しく生まれ変わってイエス様の弟子となったわけですね。で、長男のヤコブは非常に、エルサレム教会、初代教会の中で重んじられていた人でした。ですから主の兄弟ヤコブというふうに表現されているんです。主イエスキリストの兄弟と呼ばれましたが、ユダはこの手紙の中で一節を見ると、 イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟、ユダと言って、自分は主イエスの兄弟とは呼んでいないんですね。へりくだって、ヤコブの兄弟と言っています。で、彼らは使徒でもありません。でも、エルサレム教会で指導者として、成長していきました。それでこの手紙を書いているわけです。そしてこのユダヤ書は何のために書かれたかっていうと、その理由が3節から書かれていますけれども、終わりの時にはこういう人たちが現れるから気をつけなさいというだけではなくて、偽使徒、偽教師と呼ばれる人たちが現れるので、その教えや彼らの生き方に巻き込まれないように備えなさいと言ってるわけです。それは2000年前の出来事と片付けられない、キリスト教の2000年の歴史の中では、ここで指摘されているような人たちが次々と現れて、それが、はっきりしている異端というものもありますが、はっきりしていないさまざまな教えも今も流布している、流れている。で、その影響を受けている人たち、クリスチャンもいるということを、知っていますが、これから先、どんな教えが出てくるのか、そしてどんな教師たちが現れるのか、これは分かりませんが、最初の人たちは、こういう人たちが現れると前もって警告していたわけです。それで、新約聖書の聖書の一番最初は、最後は黙示録ですが、その黙示録のすぐ前にこのユダ書が置かれて、警告するという意味では、いい場所にあるんだなと思いますが、では備えなさいと言われているこの手紙を見ながら、心構えとして何を必要とするのかを見ていきたいと思いますが、第一にクリスチャンとは何者かということを見ていきます。クリスチャンはクリスチャンでしょう、それで終わってもいいかもしれませんが、学校の生徒の徒、そして、戦争中は大学生20歳以上、戦争に駆り出された学徒動員というのがありました。学徒、この生徒、学徒の徒、信徒の徒というのは、仲間という意味があるんですね。仲間、共柄ですから、生徒というのは学ぶ仲間、学徒もそうですが、信徒はある宗教を信じる者、私たちは信徒として仲間を形成しているわけです。ところが時々学校の生徒とは違う生徒という漢字が、二文字が使われている、その生徒の意味についてはなかなか学ぶ機会がなかったかもしれません。生徒とはクリスチャン、兄弟と同じ意味の言葉です。しかし生徒と清い字を使っていますので、聖人君子と思われがちなところもあるかもしれませんが、全く違うんですね。欠点のない、もう近寄りがたい、そういう聖人君子と全く違うということ。生徒とはキリストによってこの世から救い出されて神様の国に移されたもの、現在父なる神に愛され、キリストによって守られているものだと、ユダはここで語っています。で、ユダというと、イスカリオテのユダにこう直結して想像してしまう人がいるかもしれませんが、そのイスカリオテユダ、イエス様を揺らぎったユダとは全く別人ですので、誤解のないようにお願いいたします。イエス様の、兄弟、ユダが、生徒という言葉を使って私たちに教えている内容に今触れていますが、20節を見ていただくと、この しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい、聖霊によって祈りなさいという、ことが書かれていますが、聖徒とは、立場上聖徒と呼ばれています。立場上ですね。そして中身がそれに伴っていくように聖書の御言葉によって養われて成長していくものでもあります。私たちは、発展途上というよりは成長途上のものですが、自分自身を気づかないと、自分はクリスチャンだけどどんなクリスチャンなのかっていうアイデンティティが混乱してしまうんですね。教会に通っているからクリスチャンで、聖書を時々読んでるからクリスチャン、それも含まれるかもしれませんが、自分はどんなクリスチャンかということを絶えず学びながら自分自身を吟味していくということが求められているわけです。自動的に成長したり立派なという人間にはなれないわけです。必ずそのプロセス、過程があるわけですね。クリスチャンであるとしたら、どんなクリスチャンかを自覚しながら自分のアイデンティティを築いていくということを、ユダは聖なる信仰の上に自分を築き上げなさいと勧めています。私も今年家内から言われて、信仰50年を迎えたんだということを遅まけながら気づいたんですが、50年前自分はどうなの人間だったか、今家内が写真をあちこちこう集めて、家の中にあるものを全部集めて、こうアルバムを、昔のアルバムってこう大きな、硬い紙を使ったものだったんですが、もう場所を取って、しかも重いのでこれは、引っ越しには不便だということで、もう少しコンパクトなものに収めつつあるんですが、その中でいろんな写真が出てきて、まだ一部しか見ていませんけれども、高校生時代自転車で北海道一周していた時の写真とかですね、ひどい顔してますね、それはどうでもいいことなんですが、50年前の私と今の私と比べて他の人が見たらどう思うだろうかというぐらい、変わっているんだなと自覚することができます。そしてチャランポランな人間だった、今もお祈りの中で神様の前で、自分はチャランポランな人間で、天の弱な人間でというふうに言い訳をしながら祈ることが多いんですが、まだその性質は根深く残っています。いつそれが、そうは言わなくてもいいぐらい変えられるかということは、これからの課題ですけれども、皆さんの中にもそれぞれテーマがあるかと思うんですね。でも神に愛されているもの、キリストによって守られているというこの自覚は共通して持っている認識だと言います。そしてこれは正しい認識なんですね。父なる神に愛されているもの、それはどんな愛かといえば、一人子を十字架にかけるほどの愛だとすぐに私たちは気づきます。そんなことができる人間はこの世界にはいません。神様の愛は一人子を十字架にかけるほどの愛だと、程度問題ではないということですね。神は愛した、だから一人子を与えたというふうに聖書は順序よく書いているんです。神は愛なんです。愛は神から出ていて、その愛は一人子を十字架にかけるという形に、結果に現れた、歴史の中で事実として刻まれた出来事となったわけです。実際の親子関係で愛されずに育てられた人っていうのは今もたくさんいます。で、そのことが社会問題となっています。もう考えられないぐらい厳しい、暗い、そして寂しい 中で育っている子どもたちというのは引きも切らずこの社会の中に存在しているということを私たちは忘れるわけにはいかないんですね。ですからイエス様を信じても神の愛がなかなか理解しづらいというギャップを抱えている人はたくさんいます。だからクリスチャンは最初に救われた人たちはこの父なる神様の愛をいっぱい受け取ってそして私たちから愛が流れていくように成長していくことが求められるわけですね。頑張ってもできません。神の愛をまず受け取ってそして兄弟姉妹との関係の中で流していってそれが溢れていくように教会は成長していく必要があるわけです。だから何もしないでいるというわけにはいかないわけですね。まあそれはそれとしましてユダはこの20節の中で聖霊によって祈りなさいと勧めています。神の愛がなかなかわからない、実感しづらいという面はあるかと思います。私たちはどうしても実践するよりも頭の中で、概念として抱えてしまっているので、なかなかこう実践するということが少ないかもしれませんので、神の愛を周りの人々が理解、実感しづらいとしても、御言葉を学びながらそして助け主である聖霊が御霊が私たちの内側におられるので私たちもまたその愛を体験しながらそれを実践していくことができるように神様が配慮してくださっているということを覚える必要があるかと思います。ですからイエス様は御言葉を出していただきますとこういうふうにおっしゃっています。ヨハネ15章の中で父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。イエス様は33年間の地上の生活の中で常にどんな場合でも父の愛の中にとどまっていました。まあブドウの木の例えをよく例として出しますが枝がブドウの木につながっていなければとどまっていなければそれは枯れて焼かれてしまう。私たちも信仰生活を通して父の愛の中にとどまるという選択をしながら幹であるイエス様から愛の養分をいただいてそして実を結んでいく生涯に今預かっているわけですね。生徒とは神の愛の中に守られているものである。同時にショッキングなことですが全てのクリスチャンがそうではないという現実もあります。それでこの手紙が書かれました。イギリスの有名な説教者にロイド・ジョーンズという方がおられて素晴らしい説教書を出されています。三条の説教とかですねそしてリバイバルの本についてもリバイバルについても語られている本がありますがこのロイド・ジョーンズ先生はクリスチャンということについて、まあ、深い教えを語られていますが一箇所だけ抜粋して、紹介したいと思います。ある人々は信徒にキリスト者らしくあるように努めることを教える。しかしこれは全然違う。頑張ってキリスト者になろうとして努力するようにと教える人たちが教師がいるけれどもこれは全然違う。私たちはキリスト者である。だから私たちの一つ一つの行いはキリスト者であることの当然の結果の表れなのである。さまざまな面でキリスト者になろうとしている生まれつきのままの人のように自分を考えてはならない。そうではなくキリストの御霊が私の命の まさに中心で私を支配しているのである。キリスト教信仰は、ちょっと漢字の変換間違いがあって読めない場所がありますが、キリスト教信仰は、私たちの命の表面に付着した何かではない。まあ、信仰をアクセサリーとしている人たちもいるということを、まあ、想定しているわけですが、頑張って立派なクリスチャンになろうとする努力を相も変わらず続けるということがあり得るということ、多くのクリスチャンがその、戦いに苦しんで疲れているということもよく指摘されることですが、このロイド・ジョーンズ先生の言われることは全然違うと。私たちはキリスト者なので、そして、聖霊が、御霊が私たちの命のまさに中心で私を支配しているので、委ねること、信頼すること、これができるかどうかが鍵だと言っているように聞こえます。まあ、委ねる、信頼する、これが私たち大人が一番苦手なことなのかもしれません。それよりも自分で、自分の力で、経験でというふうに自分が先に出てくるという生き方、これがまあ多いかと思うんですね。しかしキリスト教信仰はイエス様が先に進んでいてくださるので、そして御霊が内側から何をしたらいいのか、どのように生きたらいいのかを語ってくださるので、それをそのまま素直に受け止めたら行動が伴ってくるという姿かと思います。これが分かると、まあ、信仰生活は、まあ、何もないということではなくて、非常に自由に、そして喜びを伴って、難しいという言葉を連発しなくてもいいように、ああこれだったらできる、神様が私を助けてくださるから、今度の難しい問題も取り組んでみようというふうに前向きに私たちの方向が変わっていくということを経験したら、やはり人生は豊かだなと経験できるわけです。ところが教会に、初代教会から教会を荒らして食い物にしようとする不敬虔な者たちが現れていた。欲望の、彼らの特徴は欲望のままに振る舞う異端者と呼ばれていました。で、そういう異端者たちとの信仰の戦いに召されているともユダは、この3節で語っています。生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。今の私たちの教会にそういう必要があるかどうかは一概に言えないかもしれませんが、取り立てて、こういう異端的な不敬虔な人たちがいるわけではありません。でもこれから先、今までもそうでしたし、これからも不平不満をぶつぶつ言う者たち、そしてあざける者たちが現れると、使徒たちが前もって語っていたことは、この2000年の歴史の中で起きてきたことなので、まあ来年どうなるかということは全く予測がつきませんが、私たちの中からそういう不平不満、つぶやき、あざきりというものが出てこないように、神様の前に憐れみを求めていくことは大事なことかと言います。この不敬虔な人たちとはどういう人たちなのか、16節を見ると、まあ今言ったことですが、彼らはぶつぶつ不満を並べる者たちで、自らの欲望のままに生きています。その口は大げさなことを語り、利益のために人にひつらいます。そして19節では、彼らは御霊を持っていませんと断言しているんですね。 クリスチャンとはイエス様を信じてその人の中に聖霊が宿ってくださった人、それで新しく生まれたわけです。で、最初はそうであってもユダは霊として出エジプトのことを引き合いにしていますが、イエス様によって潜在のキリスト、先におられたキリストによってエジプトから救い出されたヘブル人たち、後のイスラエル人、ユダヤ人ですが、ヘブル人たちは40年の間何をしたかというと、ブツブツブツブツ不平を言ったんです。まあ暑い場所ですからね、水がない、食べ物がない、せっかく神様が天からマナという食物を毎朝降らせてくださったのにも、こんな食物には飽き飽きしたと不満を並べていたということが書かれていました。感謝するよりも不平不満が先に立っている姿が書かれているわけですが、そのような彼らの性質をこの不経験な人たちは持っていて、イエス・キリストを信じて魂、霊が救われているんだから肉体は何をしても構わないというのが、この霊肉二元論、霊と肉を分けてギリシャ哲学の凄まじい影響を受けたクリスチャンたちが肉欲に走り、そして聖書の言葉をねじ曲げて教えていたという背景があるわけです。で、これは牧師たちの責任ですけれども、聖書教師の責任ですが、基本的なことを繰り返し繰り返し教えないで、目新しい、まあ、いろんな神学があるんですね。聖霊論とか聖書論とか再臨とか、そういったことが時代の変化の中で教会の中で、まあ、スポットライトを浴びてたくさんの牧師たちを通して語られることがあるわけですが、中にはそれが、偏って、聖書全体の教えではなくて一部分を切り取って強調することによって教会のバランスが崩れるということも起こるわけです。で、確かに新しいことについては熱狂するということが私たち人間の中にはあるんですけれども、その弊害というものもあるんだということをわきまえていないと、教会はいつの間にか刺激を求めていろんな教えにこう飛びつくようになります。そして今はインターネット、SNS の時代なので、まあ、さまざまな動画がいろんな牧師たち、教会を通して、まあ、クリスマスの賛美歌の動画もいっぱいあって、それは大いに利用していいと思うんですが、そして素晴らしい聖書的なメッセージもいっぱい流れてくるので、それを吟味して聞くということは、信仰の養いにとってはとても大きなプラスになります。でも中には気をつけなければ、流されてしまうような教えも入っているので、そこは見分ける力が必要かと思いますね。ですから、これはどうなんでしょうというふうに迷うことがあったら、まあ、先輩のクリスチャンとか、あるいは牧師に尋ねて、そこを避けて信頼できる動画を見ることができるようにと願っています。で、そういう人たちが現れた場合にどうしたらいいかということですね。難しいと思います。普段は羊のなりをしてやってくるという特徴があります。でも摂理というある国から入ってきた異端は、羊のなりをしてやってきて、そしてクリスチャンと親しくなって、その教会員と親しくなって、まあ、ある程度グループができると自分の家で聖書研究会を開いたり交わりを持ったりして、だんだんその人たちが あそこはとても楽しそうだということで増えていくと、そこでその教会の牧師の批判を始めるわけです。そして 人の噂話とか批判というのはおいしい食べ物ですから、腹の底に下っていくんですね。これどういう意味か分かっている人は神様から知恵が与えられていると思いますが、人の噂話、陰口の類は聖書の中ではおいしい食べ物のようだと、腹の底に下っていくというふうに表現されているんです。誰かがそういう話を始めたらやめてくださいという勇気を持ってそれを拒否しないと、いつの間にか自分もその輪の中に加わってしまうという危険は伴うんですね。だから、私も26年間の間そのことについては何度か触れてきたつもりですけれども、今は携帯を使ってそういうことができる時代になったので、これもまたそのことを背景として繰り返し警告していく必要のある事柄だと言えます。特徴がこういうことですから、覚えておけば備えておけるわけですね。さて、終わらなければなりませんが、でそういう人たちがいるっていうことを知っていたらどうしたらいいのか、21節と22節にあるいは23節に3回使われている言葉があります。これが憐れみです。憐れみという言葉は私以前は好きではなかったんですけども、だんだんこう自分自身が取り扱われて変えられてきた中で、他の人たちがよく憐れみを使うという言葉を使って祈るなと、その意味がようやくこう理解できるようになりました。そして私自身が一番憐れみを必要としている人間だということを知ったわけです。21節では、神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。わからないことはいっぱいあります。どうしていいかわからないことはいっぱいあります。神様導いてください。それでもわからない時があります。その時には、神様、私は知恵の足りないものです、失敗もしやすいものです、人の池に流されやすいものです、どうか私をあなたの御手に逃げて私が進む道を示してくださいと、それが憐れみを待ち望むこと。もちろんその前に自分勝手な思いで行動したこととか、神様を押しのけて自分のしたいことをしてきたこととか、もし思い浮かぶのでしたら悔い改めて告白して許していただいて、憐れみを待ち望む、時間がかかっても神様から答えが来るまで勝手なことはしない、これが成熟していくステップとなっていきます。パウロもこういった人たちのことをローマ書の中で取り上げていますが、次の御言葉を出していただくと、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。パウロも、ユダヤよりも前の、時代といいましょうか、少し前を生きていた人ですけれども、その時にも教会の中にはこういった問題があったんです。クリスチャンとは言ってるけれども、教会には来てるけれども、遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活をしていた人たちがいたので取り上げているわけですが、そうではなくて昼間らしい、闇の生活ではなくて昼間らしい正しい生き方をしようと進めています。そのためには毎日私たちは衣服を着替えて新しいものを、洗濯したものを着るように御言葉を聞いて祈ることを通してキリストを着るということを続けていく中で、余分なものはいらなくなってくるんですね。 そうでないと世の中に合わせて人がやっているように自分もしないといけないかのように錯覚してしまうことがあります。それが流されるということですね。ですから御言葉を学ぶということがどれだけ私たちがここで語られている、キリストに守られるということなのかということを知ることができます。そして私たちの願い欲求というものを旧約聖書でホセアはこのように語っています。歌にもなっているフレーズですが、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。誰でもクリスチャンだったらよしと一念発起して聖書を読み始めます。でも3日で終わるということも共通の経験かもしれません。それで神様はあなた方の決心は朝露のような、朝現れて夕方には消えていくという、そういう性質の決心はどうかということですね。だから工夫をして、あるいは一緒に聖書を学ぶ仲間を、それこそ学徒、学徒となってですね、聖書を学び続けていくということが私たちにとって豊かな祝福をもたらすことは間違いありません。最後の御言葉は時々紹介する御言葉ですが、今日ほど自己中心に人間が生きている時代はないかと思います。もう考えられないほどの物質に囲まれて与えられて、それでも満足できない、まあ、人間の心のこう欲の深さというものが今まさに目の前にあるわけですが、我慢することが難しい、忍耐することが難しい、与えられているものに感謝できない、人が持っているものを自分も欲しい、持っていなければ不幸せだという感覚が若い人たち、子どもたちの中にどんどん侵入している姿を見て、本当にこれからの時代、子どもたちが生きていく世界は厳しいだろうなと予測してしまいます。まず私たち自身がイエス・キリストを求めて行くということ、新年の一つの目標にしてもよろしいかと思います。こうして礼拝を捧げていることは神を求めることです。礼拝を捧げないことは世の中を世を求めることです。そして世にあるものは自己中心、そして欲望を満たすこと、そして人の噂話をすること。ですからイエス様はこの世にあってはあなた方は困難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのですと宣言されました。このイエス様と共に歩むことがイエス様を求めることであり、そして神様が喜ばれる生き方へと私たちがシフトされていく、そこに同化されていく、そこに巻き込まれていく、でないと世の中が私たちを巻き込んでいくという、この二大勢力の間に私たちは今生かされていると言えるわけですね。そして24節25節は素晴らしい聖霊の御言葉です。まあ、礼拝の後に牧師が祝祷と言って捧げる祈りはコリント第一の手紙の13章13節の御言葉、これ全世界の教会で祝祷として用いられている箇所ですが、これからの時代この24節25節が必要だろうなと教えられているところです。ですから今日の祝祷はこの箇所から捧げたいと願っています。一緒にこの24節25節を声を出して読んでいただけるでしょうか。3、はい、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今も世々限りなくありますように。アーメン。お祈りします。天皇と様、終わりの時代の 備えをユダ書から学ぶことができて感謝いたします。私たちの教会にはこうして忠実に礼拝を捧げ、また聖書を開き祈りを捧げている、御霊によって歩んでいる兄弟姉妹たちが多くいることを感謝いたします。一人でもクリスチャンがこの世の汚れから救われ、また中途半端な生き方から解放されて、御霊の自由の中で本来神様から与えられた自分自身を取り戻して、神様の栄光を表す器として成長していくことができますように祝福してください。困難な時代が来るときに備えていて、その時こそ私たちが世の人々の中で輝く存在となるように、イエス・キリストの光を反射して照らしていく存在となるように用いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。